皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米赤月幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、今年の放送も今日が最後というふうになりましてね、幼稚園や小学校以上は、冬休みを迎えていると、そのようなところであります。まあ、今年の年末はですね、ちょっと変わってたのは、この番組でもご案内しましたけれども、幼稚園、保育園、また学校なんかでも餅つきっていうね、お餅つきがあるんですけれども、今年はですね、お餅つきで食中毒が出たという報道が流れましてですね、いや、非常に我々関係者は青ざめたわけなんですね。そんなことってあるのかなというふうに、非常に、例えばね、よく食中毒で出るのは、暑い時とかですね。そんな感じなんですよ。この冬の寒い時に、しかもあんな、もう熱々のお餅なのに、それで食中毒っていうことで、随分心配しましてですね。だからこれは私の園の話なんですけれども、普通お餅つきしましてね。で、子供たちの目の前でやって、一緒についたりして、で、その場でですね、一個ずつ食べて、で、別に、一つや二つお土産を持ち帰りに、みたいな形で持たせて返してたんですよ。しかし、ひょっとしてですね、万が一食中毒発生するとですね、その持ち帰ったお餅でね、ご家族の方が感染するとか言うと、そのね、食中毒の感染に、つながりますから、拡大にですね、拡大につながるということで、せめて子供たちは1個食べるけれども、その持ち帰り、テイクアウト、お土産はやめにしようということになったんですね、今回。で、これは久留米市の話じゃなくって、ある町の話なんですけども、ある町では行政指導としてですね、その幼稚園や保育園でやるお餅つきに関しては、子供たちの前でペッタンペッタンやるのはいいと、ただしそれをあくまでパフォーマンスにして、そのついたお餅は子供に与えるなということだったんですね。で、子供たちに食べさせる場合は、例えば調理室であるような、非常に無菌殺菌されたような、そういう衛生環境の整ったところで、できたお餅を別に作って食べさせなさいと。ついたお餅を捨てろとは言わないでしょうけど、少なくともそれは子供に与えてはならぬというような、指導があったやに、その町の園長先生から聞きました。へえと思ってですね、本当にお餅つき大会自体を中止したようなイベントとしてね、そういうのを中止したというような話も聞きましたけど、初めての事態だなと思って、得たこの師走でもありましたね。さて、こんな時期によく1年を振り返ってということがあるんですけれども、今年2016年というのはですね、多分あと2、30年経ったらですね、世界の価値観が変わった年として、年表に載るんじゃないかなと。ベルリンの壁が崩れた年、1989年でしたか、というのを、あの当時ですね、今年はこれ歴史に将来の教科書に載りますよだなんて言われたことは今でも覚えてるんですけど、今年もね、この2016年も2、30年後の教科書に載るんじゃないかなと、そんなことを感じましたね。例えば、覚えてらっしゃいますかね、イギリスが EU から離脱するということが決まったりとか、中国の海洋進出が大きく拡大するとかですね、そしてアメリカではまさかと思うようなトランプさんが大統領に選ばれるということがあるんですけど、私はそれに加えてね、 AI のこと、人工知能というやつですね、この AI がアルファ5というですね、5って囲碁将棋の5ですよ、アルファ5という AI が本当そのプロの、囲碁の名人を打ち負かしたということで、チェスとかですね、将棋っていうのは前からコンピューターと名人が戦って機械の方が勝ったということがあったんですけど、囲碁の方はもっと複雑なものだから、このコンピューターが囲碁の世界で人間に勝つにはあと10年や20年はかかるだろうと言われてたのが今年、破ったんですね。一番最新の ちょっと今お名前をど忘れしましたけど、あの名人の方は2勝1敗でね、名人の勝ちだったんですけど、でもそれにしても1回は、人工知能の方が勝ったという試合、3番勝負がありましたね。で、私どもは幼稚園ですから、ちっちゃな子供をお預かりしてます、教育をしてます。で、当然思いを馳せるのはこの子たちが大人になった時なんですよね。まあ約20年後です。20年後の世の中どうなってるかっていうと、確実にやっぱりこの AI というものが、まあ今私たちがね、例えばそのスマートフォンをいじったりとか、パソコンを毎日いじったりとか、そういうが当たり前のようにこの AI という人工知能が、社会に普通に存在して、でどっちかというと人間にとって変わって仕事をする分野が、多くなってくるということがあろうかなというふうに思うんですね。これ容易に想像ができるわけですけれども、でもね、だからといってAI の価値と人間の価値っていうのは全くこれは比べようがないものがあるんですね。AI の方が優秀だから、賢いからこっちの勝ちみたいな、そういうものではなくって、やっぱり人間の知性とか知識とかそういったものではね、AI に負けるかもしれませんけれども、やっぱり人間性とかですね、感情とか愛情とか心の問題ですね、これはどう逆立ちたって機械が人間に勝るとは思えないわけですね。それともう一つは、当然スーパーコンピューターみたいなものでしょうから、私も理系弱いんですけど、よくわからないんですけどね、仕組みは、まあとにかく超コンピューターみたいなやつでしょうから、多分合理的に突き詰めていくと思うんですよ、 AI というのは。とにかくより合理的に解決策を考える。だからそういうルールが決まったそのチェス、将棋、囲碁の世界でね、もっとその この手に対して最も合理的な手は次の一手はこれだということを考えていくんだろうと思うんですけれども、人間はですね、非合理とか不合理を受け入れていくっていうことを平気で消化できる存在なんですね。これは AI ではなかなか対応できないんじゃないかなと思ったりするわけです。そうですね、例えばこの時期なんですけれども年賀状の宛名をパソコンでダーッとプリントアウトするのって早いですよね。文面だってすぐ出ますよね、綺麗な文字でね。でもやっぱり元日になって年賀状がドーンと届いた時にですね、じっくり見るっていうのはやっぱ手書きの年賀状だと思いませんか。宛名だってパソコンで印字されたやつとかシールが貼り付けてやるような年賀状よりも、やっぱり直筆で書いてある宛名の年賀状の方がやっぱり出した方の人柄とかあったかさ、ぬくもりが伝わるように思われませんでしょうかね。やっぱりここだから、その同じ年賀状を出すということで考えれば、最も労力を使わず時間も短くできるという合理的な発想をすれば、まあパソコンのプリンターで印字して打ち出す方がとにかく早くて合理的だということになるんでしょうけど、また一枚一枚手書きで書くだなんていうのは、そういう目からすると非常に非合理不合理な行為なのかもしれませんが、そこでやはり伝わるものというのがあるわけですね、目に見えないものでも。そういった分野に関しては絶対に人間というのは機械に負けるはずがないと、私はそんな風に思っております。まあ皆様はいかがお考えでしょうかね。さて、今月最初ぐらいの放送でですね、世界的なヨットレースに参加した、日本人の白石康次郎さんっていうね方の話をしたんですけど、残念ながらですね、この白石さんはレース開始して1ヶ月後ぐらいにですね、マストが折れるというもう致命的なアクシデントに見舞われて、このレースをリタイアなさったんですね。でつい先日、先週ですか、日本に帰国をされました。ちょうどですね、フランスを出発して南アフリカの先っちょですね、キボー峰というあるあたり、あのあたりでまで差し掛かったところで、マストが折れちゃってですね、もうこれ以上の航海が無理だということでレースをリタイアなさって、ケープタウンという港に入港なさったわけですけど、で日本に帰ってこられましてですね、本当にその 日本人初出場初完走を目指していたんですけれども、残念ながら完走はできませんでしたと、まあ、本人のコメントなんですけどね。僕の挑戦今回は失敗だったかもしれないけど、でもせっかく失敗したんだからそのことを子供たちに伝えたいんです、子供たちにはどんどん挑戦してほしいんです。失敗したってまた挑戦すればいいだけのことですから、その一つの証として私も失敗しましたけれども、また4年後挑戦します。その姿を子供たちに、見せたいと思いますし、今回マストが折れたヨットもですね、今日本に持ってくるようなことをお話もなさってましたから、ぜひこのマストが折れたヨットを見てもらって、子供たちに失敗したっていいんだよと、また挑戦すればいいんだからということをですね、伝えたいということをまた熱く熱く語ってやりましてですね、ああいいなと、ますます白石さんのことを応援したくなったなと、そのようにも思いました。まあ、今年振り返ってみても私自身、まあ本当失敗もしましたし、ああすりゃよかったな、こうすりゃよかったなという、反省ばかりが思いつきますけれども、やはりその度にですね、子供たちの笑顔や元気さに励まされて幼稚園を続けてきたような気がいたします。多分皆様方もご家庭でそんなことがあったんじゃないかなと思います。どうか、明くる年、来年も、良い年になりますように、お祈り申し上げて、今日はこれで失礼いたします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。